おはようございます。働くメンタルを取り戻す精神分析的ポッドキャスト第1083回をお送りします。11月5日火曜日朝7時24分です。まあお早いですね。11月にしてはまだまだ暖かくて、このポッドキャスト収録場がですね、まあただの洗面所なんですが、非常にちょうどいい感じで、今がベストかもしれないっていう時期ですね。何回かこの話してますが、これが多分10月に普通来ていたところが、今11月に来ていますね。はい、別に地球温暖化についてのキャストじゃないんで、とっとと先へ行きますと、あのですね、これ、本今読んでいて、まあ、松木さんの、松木邦弘さんのね、天意覚書は、とても良くて、じりじり読んでいるわけです。ようやくですね、ようやく第一部だったかな。まあ、大体分かった気がする。気がするすごい大事なんですよね。何度も言いますけど、僕のこのポッドキャストは、でたらめです。まあ、これは、謙遜も入ってはいるつもりですけど、謙遜っていうか、むしろ強打だな。強打って難しい字なんですよね。怯えですね。怯えと謙遜は似てるところにあると思うんだけど、入ってるんだけど、のみならず、やっぱりこう、わかんないんですよ。ああいうことって。なんでかっていうと、コンセンサスは結構取れてると思いますけど、心のモデルなどというものはですね、有名なフロイトの、長自我と自我と、S のやつもそうだけど、だってあんなん嘘っぱちじゃないですか。解剖学的に断片付きって見せたところでですね、そんなもんないわけですよ、長自我などというものは。脳に大脳があるのとは話が全然違うんですよね。実体として見たことのある人はフロイト自身を含めて誰もいないわけだから、そのようなものはないわけですよ。すっげえ超頑張って電子顕微鏡とかで見れば原子も見えますって話とは全く違うんですよ、これは。だから、その転移とかもそうですし、グリッドとかね、ベータ要素とかないわけですよ、そんなものは。名付けてるだけの、概念だけの話なわけですよね。これでも面白いなと僕思ったんですけど、先日私のこのサンチャレ手伝っていただいてるゾエさんがお話しされていた、CPU の、こう、論理話とかの話、あれも概念ですよね。ベン図がこの世の中にあるわけじゃないじゃないですか。A カップ B と A キャップ B だっけ、なんかよくわかんないですけど、要するにアンドとかオアとかノアの世界ですけど、わかんないというか、わかりにくいですよね、あの種の話は。あれとは似てないけど、あれと全く同じような理由でわけわかんない話だと思うんですよね。転移とか、そういう話は。だから転移覚書が、読みやすくなく、私が分かったような気にしかなれないのは、ある意味当然なんだと思うんですよ。で、今読んでる本もまた独特でですね、もう一つ読んでるんですけど、精神療法で私は変わったっていう、すごい興味惹かれるじゃないですか。まあ常識的に、いや常識は別として、カウンセリングで私変わんないよねって思うじゃないですか。大体の人は、普通に大体の人は。精神療法で私は変わったっていう本のタイトルを見たとき、まず、一体これのターゲット誰なんだろうなって思ったんですよ。これ昨日話したお話ですね。ターゲット不明なはずなんですよ。今、いい。心理臨床で今いい本は、多分ターゲットは不明なんですよ。ターゲットが明確な顔をしているものはですね、超専門書か、出なければ、昨日お話しした通り、めちゃくちゃ優しくなってる。あれですよ。フロイトを3日でわかる本とか。3日じゃわかんないんですよね。だから、この3ヶ月チャレンジもですね、3ヶ月もかけずに3週間で終わらせられればどれほどいいかと思うんですが、無理なんですよね、土台ね。1回お話聞いた時の最初の50分とかでは、よほどの達人とかでない限り、何もできない可能性が高いと思います。だいぶ違うってこともあるんですけどね、話を全く聞いてもらえない環境にいる方の場合には、結構違うかもしれない。誰が話を聞いたとしてもですよね。身を入れて聞けば。でも、普通に考えると、力 積されてきた6年も7年もの、例えば、まあ、家庭内不和とか、10年とか下手すると言っちゃいますからね。それを50分で解きほぐせたら、むしろ、それまでは何だったんだって感じがするじゃないですか。私のアトピーもそうだけど、30何年も皮膚病で苦しんできたのに、なんか一回この薬塗ったら、なんか、てきめんに治りましたみたいなのって、なんかおかしいわけですよね。うん。と思うんで、この精神療法で私は変わったっていう、この不可解なタイトルがね、非常に私を興味を引いたんで、増井健さんという方が書いたんですけど、この本をおすすめは相変わらず特にしないんですよ。なぜならこれ誰に勧めればいいかわかんない本なんですよ。で、3ヶ月チャレンジではこちらを紹介しようかなとは思ってるんですけど、これは別にね、課題図書とかないんで別に。3ヶ月チャレンジは、何にもしなくてもいいチャレンジというふうに、チャレンジはするけど、何をワークしましょうみたいなのが特にない。なんか一個ぐらい用意できたらなと思ってるんですけど、今のところそういうものは用意できない。グループワークに行って、いや、グループワークでお話聞いたりしたりして、私と週に1回お話したり聞いたりしていただければ効果上がるはずぐらいに、もうここにある程度の確信を持つ以外、私にできることはないなという感じでおります。ただこの精神療法で私は変わったですね、読んでみたら大変いい本でした。で、大して参考にならないんですよ。ここ大事なんですよね。誰の参考になる本なのかが、今の現段階では不明瞭なんですよ。不明瞭なはずなんです、この種の本は。もしこの本がちゃんとしていれば、ちゃんとしてるんで。だから不明瞭になるんですよ。精神療法で私は変わったという本は、一応患者目線ってことになってるんですけど、書いてる人が増井健さんという精神科医だと思う。精神療法科なんですよね。で、分析科なのかっていうと、分析的にも見える。でも認知行動療法的には僕には見えない。非常にこう曖昧模糊としている。ここ、非常にいいと思いますね。で、この本多分スーパーバイザーが見つけられない人向けかなと思うんですよね。後書きに神田橋さんって方書いていて、この人も精神分析家だと思ったんですけど、しかもその中に土井武夫さんが出てきても絶対精神分力道系だろうって思うんですけどね。まあ、そういう読み方をするべき本だと思います。ということはユーザー向けじゃないよね。でもこれは、この辺の本にしては専門書になってなくて、単行本1540円で売られておりますんで、ですね、しかも出しているところが、何なんだこれは。わからないからパス。出しているところはパスですが、どちらかというとというか、全然専門書っぽくはないです。この専門書っぽくないんだけども、専門家に向かっているようにしか見えない部分が多々あります。ありましたよね。山崎さんの本もそういうところがあるし、東畑さんの本はそうではないからすごいっていう、でもこれは非常にレアなケース。ターゲット読者が極めてはっきりしている心理臨床系の名著っていうのは難しいですよ。心理臨床系の名著いっぱいあります。ただしそれはすごく専門家に向かっていているか、誰をターゲットにしているのかよくわかんない。どっちかですね。あるいは両方です。だから、書いてる人はどういうつもりなのかはあるのかもしれないけど、出版社さんとしてはなるべく幅広く取りたいですからね。専門家だけの間で読まれるっていう本になってしまうと、もうある種の部数は絶対見込めませんから。まあ、ある種の部数は見込んでないなっていう根付けですけどね。3000とか4000とかで飛ぶように売れないじゃないですか。常識的に考えても。4000の本が10万部売れたら凄まじいですけど、ちょっと10万人も読むようにはなってないよねっていう感じがする。とはいえ、公認心理師さんが全員買えば10万いくんですけど、だからそういうことは期待できないってことなんですよね、結局ね。多くの場合。よほどいい本だとしてもですね。そのよほどいい本ってそもそも誰にとってよほどいいのかってことがございますからね。まあ、これは何かのお知らせになってませんけれども、そうだ。お知らせしておきます。これはもう義務。11月17日の日曜日に、タスクシュート手帳術の会やります。なんかすごい唐突ですが、 私、なんか喋ろうかなと思っております。ぜひ、来て、遊びに来ていただければと思います。はい。じゃあ、本題。転移と潜望です。またそれって感じですね。またそれって感じなんですけど、僕、これ以外の話をしたいというモチベーションが、例えば他の話をしたいモチベーション1に対して9999ぐらいこっちなんでしょうがないと思ってください。これを聞いてる人の宿命みたいなね、感じですね。もちろんあの DNA とソフトバンクの話もしたいんだけど、それもやっぱり1万分の1ぐらいしかしたくないんですよね。したいんですよ、結構それでも、うん。妻とはその話ばっかりしてましたからね。もう終わっちゃいましたけどね。三浦番長泣いてたしね。感動的でしたね。DNA の三浦監督ですね。まあ、うち一応神奈川県なんでね、横浜はそんな別に近くないですけど、一応セリーグは僕は DNA を、かすかに押していると。まあ、ソフトバンクよりは全然押してますね。まあ、そんな感じです。僕はパリーグはロッテ以外は押してないんで一切。基本的に負けてくれると嬉しいぐらいな感覚しか持ってませんので、まあ、パリーグの方が詳しく知ってはいるっていう面もあるんですけど。まあ、この話をするのの1万倍ぐらいは潜望の話がしたいってことですよ。で、その潜望の話なんですが、嫉妬と潜望って言うんですよね、時々。精神分析では。でね、私は嫉妬に行きつければ基本人間は正常だと思うんですね。潜望がやばいんですよね。というのが、多分僕は対象関係論者の言い分だと思ってるんですよ。潜望は二者心理学ですから。嫉妬は三者必要ですからね。二者で嫉妬っておかしいですよね。嫉妬とは競争の心理ですから。私の方が魅力的なんだから、私の方を向いてよっていうのは嫉妬じゃないですか。ってことは三人は必要なわけですよね。私の方が、あの人よりも魅力的なんだから、あなたこっち向いてよって三者いるじゃん。三者が認識できるということは、現実検討式がかなりちゃんとしてるっていう意味になると思うんですよ。この世の中に二者しかいない。私対世界みたいなね。これ、つまり私対母親なんだけど、乳幼児の世界。乳幼児の世界ですよ。これはだから現実検討が微妙であると。一時過程に生きて。いいか悪いかしかない世界。桃太郎さんの世界なんですね。鬼が悪い。私たちはいいもの。鬼悪者みたいな。二者しかいない。二者心理学の世界。なぜ鬼が悪いのかとかはない。そういうものはない。鬼は悪い。しかもあの鬼はめちゃくちゃ唐突に登場しますよね。実はな、桃太郎鬼がいるんじゃよっていう、なんかこう、鬼今まで一回も出てこなかったじゃんっていうね。実は私、その疑問を最初にあの話を読んだ時に持ったんですよ。鬼どこにいたっていう、鬼が村人に悪さをして困っておるんだって。全然困ってる雰囲気が今までなかったじゃないかって思ったんですよね。これ二者心理学の世界ですね。いいおっぱいと悪いおっぱいがある。他はないんですよ。他はない。いいおっぱいと一緒にいて素晴らしいいい世界があるのに悪いおっぱいがある。悪い鬼がいる。やっつけなければいけない。非常にシンプルな世界ですね。で、ここから始めないと私たち何も始められないだろうっていうふうにバックラインの世界は言ってると思うんですよね。ここを分けておかなかったら何もできない。やっぱトイレに行って食事はしない。食卓に排泄物は持ち込まない。いいものと悪いものは分ける。なぜ分けるのとかは基本問わない。分けるに決まってるから分ける。で、非常に唐突ですよね。急に赤ちゃんは、おしめにしちゃダメでしょ、トイレに行きなさいとかって急に言われるわけ。唐突なんですよ、この世界が始まるのは。いいものと悪いものは分ける。なぜ分けるかは、言われない。そして、いきさつが説明されないですね。とにかく分けろと。いきさつ説明して理解できる年にまだ達してないんで。ダメだからダメの世界。ダメでしょっていうやつですよね。言われるですよね。あそこで理屈を言う、いろいろ言う家になると、うちのちょっと娘っぽくなるんですよ。理屈っぽくなっちゃう。その人はね、大きくなってから。うちの親とかもきっと理屈っぽかったんですよ。だから僕は理屈っぽくなったんですよね。さっきの、増井健さんの、精神療法で私は変わった。あれは、理屈を言わない精神療法なんですよ。あれはすごいなって思います。名人芸的なところがあって、やっぱり僕はそれはオンラインでは難しくなるんじゃないかと思うんですよね。心地よい距離を探しましょうみたいな。これはね、非常に一歩間違うと、かなりスピリチュアルな自己啓発みたいになっちゃうんで、やっぱ精神療法家、精神科医の人が あれを真剣にやってるっていうのは、とても得難いところがあるんですよね。ただあれ、スーパーバイザーされるとしてもですね、あれを真似られるかっていうと、まあ私なんかには到底無理で、だからあれはどうしても名人芸っぽく見えるんですよね。本当はそうじゃないのかもしれないんだけど、まんま真似できるかって、まんま真似してみてて仮に、それで効果上がるんだろうかっていう疑問を内心で持ってる間は無理だと思うんですよね。そういう本でした。だから理屈っぽくないんですよ。多分すっごいご本人の中では理屈があるんじゃないかと僕は思うんですけどね。僕はやっぱり理屈っぽいじゃないですか。理屈で行くことによって二次過程を維持するっていうのが、このポッドキャストの趣旨でもありますし、現実検討式をつけるってことですよ。今何が起きてるかを理解するということですね。L とか H を優勢にさせないということですよね。L とか H を優勢にして、ノーイングそっちのけにしないということですね。なんとか頑張って知りつつある方向へ、何が起きているのかを把握する方向へ向かいたいですねっていう、いや、向かいたいですよねっていう、向かいたくなんかないかもしれないけど、向かいたいわけですよ。そっちに向かった方が楽になれるはずだという、まあ、ある種のこれだって結局、とことん突き進めればスピリチュアルみたいになっていくんですよ。いや、知りつつあることが役に立つわけって言われると、ちょっと困るわけですよね。役に立つと思いたいんですけど、赤ちゃんはやっぱりお腹のところに悪いおっぱいが攻め立ててきているではなくて、赤ちゃんはお腹が空いているって理解した方が、事態に対する対処能力は上がるはずだし、無駄に苦しむのに済むはずだという。でも悪いおっぱいがいるんだっていうふうに泣いている子に向かって、あなたお腹が空いているっていうのを理解させることは実質不可能ですよ。ここにグッドイナフマザーっていう言葉の意味があるんだと思いますし、だから解毒っていうことの意味があるわけですよ。まあまだ今ちょっとここまで話を飛ばしてはいけなくて、嫉妬と羨望ですね。で、私ひもてだった話してますけれども、大学時代の私は嫉妬に行き着くことができなかったんですよ。全部羨望になってた。そういう意味では大学時代の私は精神病部分が優勢とも言えると思うんですよね。精神病部分と非精神病部分、この話はもっと強調しなければいけないと思うんですよね。このポッドキャストでも3ヶ月チャレンジでも、このポジション論でもいいんだけど、精神病部分と非精神病部分のこの理論の何と言ってもいいところは、多分同発がある。精神病部分優勢だけれども非精神病部分がもっと優勢だから、この人は現実検討式が高いと言える状態。そういう不良っぽい人っているじゃないですか。ヤンキーな感じの人っていう、なんかこう基本的には一時過程で動いてる風なんだけど、いやでもやっぱりなんかボスみたいな人、実は二次過程がちゃんと働いてるよねみたいな、そういうタイプの人っているじゃないですか。一次過程も優勢なんだけど、二次過程の方が優勢だから、この人の現実検討、この人が正気に見える。この人は結構狂気な部分も強いんだけど正気に見える。まああれ厳しいと思うんで、ポジション論ってそうじゃないですよね。いわゆる妄想分裂ポジションの PS と D は、D ポジションを取ったときは PS ポジションではないって感じがあるんですよね。戻るけど、 PS にも戻るけど、ポジションってそうですよね。やっぱりこうファーストにいる人がライトに行ったら、ファーストとライトと両方同時にいることはできないわけですよ。交換はできますよ、交換はね。でも同時にはいられない。ただこれもまたがってる感じってありますよね。 PS と D またがってるような人、ただしこの人は正気だと思いますね。PS と D またがってて、 PS 優勢っていうよりやっぱ D 優勢って感じがするんですよね。ほら大リーグで最近セカンドだかショートだか分かんないところに守ってる、セカンドベースの真後ろあたりに守ってる人いるじゃないですか。どっちとも言えないような、野球詳しくない人もすいません。ピッチャーとキャッチャーとかはどう考えても同時ポジションは取れないんだけど、セカンドとショートなら同時のポジション取れるんですよね。あとライトだかセカンドだか分かんないぐらい外野が前に来てるケースってありますよね。ああいう感じでポジションがまたがってるってことはあると思うんだけど、それだったら精神病部分と非精神病部分、つまり精神病部分だと一時過程で現実がよく分かんなくなって悪いおっぱいがお腹にいるになっちゃうんだけど、 D ポジション非精神病部、つまり正気の部分が優先になってくればですね、いや今私はちょっと取り乱していて激高してるけど、こんなに怒ることじゃないんじゃないかなぐらいに分かってくるみたいなのが、むしろ優勢になると。それが非精神病部分の優勢ですよね。だから、 やっぱり精神病部分優勢ってことはあり得ると思うんですよね。普通の人でも。ここをもっと強調しなければいけないと思うんです。私、大学に行ったとき、別にこう、一次家庭で生きてたわけじゃないですから。大筋二次家庭で生きてたけど、こと彼女ができない問題とか、なんかね、キャンパスで男女が手つないでるのを見ると発狂するわけですよ。簡単に言うとそういうことなんですよ。で、ここで大事なのは、僕は嫉妬っていう心理を理解できてなかったんですよ。だから、モテてる男に嫉妬できたことはないですよ。モテてる男とでも平気で仲良くなっちゃうんですよ。これは、羨望なんですね。だから、あの男にとって変わりたいという感情はなかったんですよ。いや、あの男にとって変わるの無理でしょう、みたいに。この、赤ちゃんになってしまってる。つまり私は、お父さんお母さんカップルから排除されている。だからその苦しみを訴えてたんですよ。これを訴えてるようでは、大学で彼女作るのは非常に難しいと思うんですよね。今思うとよくわかる。大学に行って、大学のカップルに排除されている自分っていうポジションを意識して、つまり2社じゃないですか。ここに3社がいない。かっこいい男、かわいい女の子、私ではないですよ。かっこいい男とかわいい女の子は、セットになっちゃってるんですよ。要するに何て言うんだろう。現行形に近い。これは言い過ぎな気もするんだけど、でも現行形に近いんですよね。子供が、お父さんとお母さんのセックスを見ちゃいましたと。これは、猛烈な排除じゃないですか。なんで二人で楽しそうにやってて、僕はそっちのけなわけ。これが一つ。もう一つは、それの意味は、新しい競争相手を作るという目的で自分いらなくなるよねという恐怖。これはどの程度理解されるかわかりませんけれども、根源的な恐怖ですよね。大学生になれば無論理解されますよね。だから2人でセックスしているシーンを思い浮かべては絶望するわけですよ。目の前のカップルに現行形を見るのってどうよっていう、お前関係ないだろって感じ。でもこの関係ないが嫌なんですよ。関係ないから恐ろしいわけですよ。恐ろしいっていうのも、ものすごくこう、孤立するんですよね。これを、例えば大学のサークルとかに、まんま全域に投影しちゃうんですよね。だから、サークル全体、200人とかいるサークル席とかがあったんだけど、大学分かっちまうな。そういうサークル席全部に、あれですよ。両性具有の親を、つまり、合体している親の像っていう、時々出てきますよね、クライン派に。父母合体像みたいな。父母合体だからもう最強なわけですよね、向こうはね。父母合体何でもできちゃうじゃないですか。しかもどっちか一人だって自分を圧倒してるのに、父親か母親で自分3歳とかなんだから、2歳とか。それが合体して向こうが2人でこっちが1人。これがつまり、これをサークルとかに見てしまう私は絶望するわけですね、すぐ。ああ、もう自分は排除されている。もうダメ。ダメな。男としてもダメだけど、そもそも人間としてダメでしょうみたいな。だから、二者心理学は危険なんですよ。人間としてダメになっちゃうんですよね。男としてダメならば、これは嫉妬の世界で三者なんで、頑張れる余地があるわけですよ。まあ、頑張れてもダメな気もしたけど、まあ、だからその辺が僕の非常に精神病部分優勢だったんですよね。頑張れる気がしなかったっていう感じなんですよね。男友達と仲良くなるみたいなのもちょっと違うんですよね。それはあれじゃないですか。要するに、お父さんに、お父さんと仲良くする女の子になる戦略。これは同性愛的な方面に向かうんですけれども、と、精神分析の力道では説明する。この辺もすごい今嫌われますよね。非常にこういうのが今嫌われると思うんですけど、僕、この観念は正しくはないかもしれないけど、意識はしといた方がいいと思うんですよね。別におかしな話ではないと思うんで。お父さんと仲良くする男の子っていっぱいいるじゃないですか。競争相手のお父さんに今はかなわないから仲良くやっておこうみたいな、そういうのはありだと思う。私はそこまで行きつけてないわけですよ。この件に関しては。これも大事なんですよ。テーマごとに変わるんですよね。だから教室で普通にやっている授業とか受けてるときは全然僕は普通でいられる。二次家庭に生きてるから。男女のその排除の世界に生きてないから。男女的世界に入ると僕は途端に発狂するわけですよ。頭おかしくなってしまって、ああ、なんか世界対私。もうダメだみたいな。世界対私なんかダメに決まってるじゃないですか。宇宙対私とかね、勝てるはずがないですよね。なんか向こうは寿命がなんか100億年とかで、広さもなんか100億光年とかの広さがあって、なんか自分は1メートル50センチぐらいしかなくてみたいな。勝てるはずがない。 この世界に、世界観に生きてしまうのは、とてつもなく危険な話なんですよね。相手が良くしてくれない限りはどうしようもないわけです。いいおっぱいをくれる以外は何も期待できない。悪いおっぱいになってしまったらもうただただ絶望するしかないわけですよ。だからもうね、でも排除されるわけです。ね、だって、なんか楽しそうに話していたとしても、3355になると男女がいなくなって、私だけは一人で取り残されるじゃないですか。そういう時に僕は、正気を保つのが非常に難しくなっていたわけですね。だから、手当たり次第声をかけるみたいなことができたわけ。正気を保ってないからできたことだったと思うんですね。で、ここまでが羨望の話。今の心理が羨望だと僕は思ってます。嫉妬じゃなかった。特定の誰かに嫉妬した。ああ、すいません。途切れてしまった。今、ゴミをね、捨ててきて、だから嫉妬に行きつけなかったんですよ。特定の男に嫉妬するっていう、そこまで僕は情緒が発達していなかったんで、この男よりも優れたやつになれば、つまり競争関係ですよね。この女の子は私に魅力を感じてくれるみたいな発想は一切なかった。それは三者行って初めてできる発想であって、私の頭の中にはカップル問題は二者しかいないんで、渡したい結合したカップルになっちゃうんですよ。結合両親像になってしまう。それと戦わなければいけない。で、この戦いは絶望的なので、だって何も手に入りませんからね。相手をただこう呪うしかないみたいな世界になっちゃうんですよ。死ねばいいのにみたいな、そういう発想になっちゃうわけですよね。これが、羨望の辛いところなんですよ。すべてをダメに、台無しにする以外に選択の余地がないんですね。奪い取るみたいなものがないわけですよ。最初から。奪い取れないから。っていうこともあるし、奪い取る対象がないから。奪い取るためには三者が必要だから。この時の私の世界には二者しか基本いないんで。あれですよ。カップルを意識した時の大学生時代の私にはって意味ですからね。これが DH ロレンスについての論文を書くときには僕は頭は正常になるんですよ。いきなり。十分三者いる。三者も四者も五者もちゃんといるわけですよ。途端に二者侵入軍の世界に入るのはカップルの世界に入った時だけなんですよ。だからこそ、私はやっぱりポジション論が正しくて、発達成長論みたいなのはちょっと信用ならないよ。あの時の私には、二つのポジション、行ったり来たりは頻繁だったし、ゼミでも起こるじゃないですか。サークルでも起こるじゃないですか。教室でも起こるじゃないですか。どこでも起きますよね、これね。しかも、精神病と非精神病とが同居してたの。私のことを発狂してるとは誰も言わなかった。ただし、ことこの紐手問題になると、いや、佐々木くんの言ってることは極端すぎるぐらいなことは言われましたよ。だから、その時には、非常にこうバランスがおかしいよねというのは他人の目にも明らかだった。そういうことなんですよね。ほいで、そのように私が羨望の世界に叩き込まれると、つまりそれを対抗と自我心理学的には思いっきり言うんでしょうけど、まさに対抗なんですけれども、幼児帰りしてると言われるんでしょうけれども、幼児帰りじゃないんですよね。やっぱね、共存してるんで。すっごい前に来てるライトなんで、セカンドなのかライトなのかわからんみたいな、そういう人になってるだけなんで。対抗ってからには、やっぱりこう、ライトよりセカンドの方がいいみたいな世界じゃないですか。そんなことは別に、まあいいのかもしんないけど、三者は二者心理学よりね。でも、我々は二者心理学を出し切れないんですよ、結局は。と、僕は思うんですよね。特に最近は、痛切にそれを思います。やっぱり、3ヶ月チャレンジやって、いてつくづく思いますね。私たちはみんな、適応障害と言われるべき存在ではないんですよ。そんなことを言えば全ての人がどこかで適応障害だと私はもう思うんですよね。世の中には確かに非適応的にしか見えないような振る舞いを続けている人もいるし、適応的な振る舞いが圧倒しているように見える人はいますが、実際はそんなことはないなと。一般的に見れば多分これを聞いていらっしゃる方もみんな、適応度を非常に高いとみなされてると思いますが、その中には非適応的な部分がいっぱいあることを本人はよく知ってる、私もそうですが知ってると思うんですよね。しょうがないんだと思うんです。そしてその非適応というのは適応すべきものがまるであるみたいじゃないですか。 だからここで多くの課題が出てくるんですよ。例えば適応障害と言われましたけれども、会社はブラック企業でしたみたいな話。この問題を脱するためにも、ビヨンの転移っていうのをやっぱり私は、持ち出してくる必要があるんだろうなと理屈っぽく私は思うわけですね。増井健さんのようにではできない、考えられない私としては、やっぱりここは、ビヨンのように考えるより、他は僕には仕方がない。先方という話、陰性治療反応という話では、総的防衛という話では十分じゃないんですよね。一体どっちが悪いのかって話にさせられてしまうので。でここには、グッドイナフマザーの考え方が抜け落ちてますよね。あなたのそれは先方なんですと。結合両心臓に対する先方であり、このカップルにひたすら先方の目を向けるあなたのその異常な状態を脱しましょうと。一見これは対象関係論っぽいんですけれども、ここにあるのは何か結合両心臓の方が正しいという、正しいんだけど、正しいという雰囲気があるじゃないですか。でも対象関係論は二者関係なんだから、客観的正しさはどっちにもないはずなんですよ、究極的には。非常にここは私にとって最近の、まあ、以前から喋っていたことの中にも含まれてはいるんですけどね、きっとね。でも最近の、あ、そういうことを言いたかったんだと。だからビヨンが必要で、ローゼンフェルドで止まってはいけないんだなと。僕はやっぱりローゼンフェルドはね、すごい、非常にある意味推しなんですよ。なぜなら、あれこそ私の問題を指摘されていたから。まさに先方と総的防衛こそ僕の問題だったんで、ローゼンフェルドの話っていうのは非常に参考になったんですよ。だけど、ビヨンがさらにその先へ行こうとしていて、多分行ってて、でなんでそれが必要なのか僕よく分かんなかったんだけど、正しい、結合良心は正しいのかっていう問いなんですよね、ここにあるのはね。お母さんが授乳はする、寝かしつけはする、涼しさ、暖かさ全部やっている。でも、赤ちゃん泣きやめませんと。この子なんで泣いてんのかわかんないわみたいなのではダメでしょうと言ってるわけですよ、ビヨン。それはコンテイニングの失敗だよねと。赤ちゃんが繊毛に苦しんでるんではないよねと。こういう言い分なんですよね、ここにあるのはね。それはコンテイニングの失敗ですよねと。赤ちゃんが繊毛している、お母さんをダメにしようとしている、おっぱいに噛みついているっていう話にしてはいけませんよねって。お母さんはさらにそこで K でノーイング頑張りましょうねと。今何が起こりつつあるのかを知ろうと頑張りましょうねって。これは臨床の話ですよね。患者が先方しているんだけど、患者が精神療法科に先方している、治療者に先方している、ユダがキリストに先方している。ではダメですよねと。キリストなんだから、やっぱりコンテイニングしないと。ユダに何が起きつつあるのかを理解しようとしないと。それは先方であると。自分があたかも正しい側に立っちゃいけませんよねと。結合両心臓は正しいんですけど、カップルを見て勝手に先方している僕がいけないんだけど、そうじゃないよねと。大学は佐々木をちゃんとコンテイニングしないと。してくれたんですけどね。コンテインの失敗なんですよ。私の存在というもの。で、それで良しとしてはいけないんですよね。いや、佐々木の自業自得でしょう。ではダメなわけです。そういう観点で見ていかないと、この転移というものを見落とすことになるという話につながっているんですね、あれは。転移、何が転移かと。私は、乳幼児時代の母親にされたことを恨んでいるというその状態を大学に転移しているわけですよ。なんなら大学に、典型的にいる結合両心臓に転移してるわけ。現行形を見てるわけですよ、そこに。だから私は発狂するわけですよ。ギャン泣きする赤ちゃんになっちゃうわけですね。ギャン泣きする赤ちゃんになるというのは転移なんですよ。だって転移ですよね、そこにあるのは。治療者に恋をしてしまうクライアントと同じで、大学に、母親への恨みをぶつける乳児になっていくと。しかし、だから、そんな子供っぽいことではいけませんよねって言っても始まらないんですよね。そこで、どうコンテインするかを大学が理解すると。ここまでいかなかったら、大学がやってることの意味っていうものは、おそらく半減以下に減ってしまうと。つまり、大学というのは、佐々木をコンテインすることによって、大学が佐々木にコンテインされるんですよ。この 両立、この関係が両立するように持っていく方向に行かなきゃダメなんですよ。だって私が大学を選んであげたんだから。そうですよね。お金を払っているんだから。払ってんのは親ですけど。払ってたのは親ですけどね。でも私が行き、親がお金を払う価値を認めるから大学の存在価値ってのは出るんじゃないですか。認められるわけじゃないですか。学生を根底にしない大学だったら、大学の存在意義って消滅してしまうと思うんですよね、やっぱりね。まして治療者はそうですよね。患者が勝手に陰性治療反応を起こしてますと。もう来なくなりました。まああれは患者が悪いよね。で、切ってしまったら、そのクリニックの存在意義って半分以下になっちゃうじゃないですか。つまり、先方であるという認識では甘いんですよ。やっぱし、きっと。そこに転移が起きているってことを理解しなければいけない。この問題ってきっとヤングケアラーの問題だとか、さっき言ったブラック企業だとか、パワハラ上司、すべてに当てはまるんですよね。どっちか一方がコンテインする側であることに決めることはできないんだ。ってことなんですよ。だから、パワハラ上司、この話で僕が先へ進めるなと思ったのは、その、結局、会社に行ってひどい目に遭うというのは、イリュージョンなのかどうなのか問題というものの先へ行けるかな。この問題の話をすると、必ずここにぶつかることになってしまうんですよ。会社で行くとひどい目に遭う。確かにそれは空想なんですよね。でも行くと実際にひどい目に遭うじゃないかっていう、これはどうなるんだって話になってしまうんですよ。それはどちらかっていう、ないしは両方のコンテイニングの失敗なんですね。会社は、会社員をコンテインしなければいけないんですよ。しようとしなければ。で、会社は会社員をコンテインすることができれば、会社員は会社をコンテインすることになるんですよ。まあ、これは甘えさせるの話と同じなんだけど、もっとここには、言えることがあったんだなと。ここで、行き詰まらずに済むはずなんですよね。お互いコンテインしようとするときには、必ずお互いの転移に気づかなければいけない。いくらかはね。専門家じゃないんだから、転移に気づくことはできないかもしれませんけれども、でもやっぱりそこには転移的なものがあるっていうことには、関係者は両者とも気づきうるはずだっていうこと。で、仮にそれに失敗したとしても、それはあくまでも転移が続いているという話であって、グッドイナフマザーであるという事態に変化はない。だから失敗してはいけないわけではないんですよ。失敗しない方がいいかもしれないけれども。つまり、パワハラじゃなくて、単に会社に先方してるだけかもしれないのかもしれないんですけれども、その先へ行けるってことですよね。あるいはブラック企業なのかもしれない。だから、そのブラック企業は結局、まあ、これは先方とは言いませんけれども、でも、まあ、ブラック企業は結局のところ、いや、社員が何望んでるのかさっぱりありません。で、終わっちゃってるんだけど、それではダメだっていうことが言えるし、しかも、それではダメなんだけれども、そういうふうにだってなるよねという話もできる。そういう意味で、やっぱりこの転移がここに持ち込まれていて、先方の先へ行こうとするっていうのは大事だなっていう感じが、まあ、最近私はし始めているということですね。K が優勢になりつつある。どこかで断ち切らずに済むって、マイナス K で終わらずに済むっていうことですよ。陰性治療反応というのはやっぱり結局はマイナス系なんですよ。答えが分かっちゃってる時の言い回しですから。陰性治療反応なのですで終わってしまっているんで。で、そこで治療が中断するのは仕方ないよねっていう、仕方なくはないってことですね。仕方なくはないと多分ビヨンは言いたかったんだろうし、言ったんだろうなって感じがしたんですね。だからヤングケアラーも、ヤングにケアラーさせちゃダメでしょ。で、終わってはいけないってことなんですよ。それは母親のコンテイニングの失敗なんだけど、それはまあ要は取り返しがつくってことかな。取り返しもつくし、転移であることに気づかなければいけない。たとえいつになったとしても、いくつになったとしても気づいた方がベターだ。だってそう言えないんだったら気づいた方がベターだとは言えないことになりますよ。多分今のように話してみたところで、今ザラーっと話してみて思ったんですけど、納得感のある話になってる気がしないなぁと思うんですよ。でも、二者心理学であるということは忘れてはいけないんですよ。治療者とクライアントの関係だとしても、親子の関係だとしても、二者は二者なんだから、相互にコンテインし合おうという努力は、永遠に 挑戦され続けるべき課題なんですよね。どっちかがどっちかをコンテインするんだっていうふうに、一見どれほど見えたとしても、母親が赤ちゃんをコンテインするんだ、当然じゃんっていう。でも、やっぱり、ビヨンがわざわざおっぱいは赤ちゃんによってコンテインされるんだと。おっぱいを差し出してるお母さんは、空腹を満たしたいというコンテイントになってるわけですよ。ニードを持ってるわけですよ。赤ちゃんの口というものが、それを吸ってくれなければ、存在意義が失われる。つまり、コンテインされなくなってしまうんですよ。さっきの私と大学の関係と同じなんですよね。というふうに抽象化できるところがポイントなんですよ。私と大学の関係、私と企業の関係、ブラックかもしれない企業との関係、私と奥さんの関係、すべてにこれは適用できるんですよ。繊維と異性治療反応と、相的防衛で終わってしまうと、結局のところ途切れちゃうじゃないですか。ピヨンは確かこれを、リンクへの攻撃みたいな表現を取ってたと思うんですけれども、とにかく、その、つながりを断ち切るということにおいて、そこで終わってしまって良しとするんだったらば、心理臨床っていうものがある必要はないわけですよね。究極的にはね。だからなんて赤ちゃんが泣いてるのか分かんないことあるんですよ。結局ね。泣き止ませることができないこともある。でも、後からでもいいし、自己性でも何でもいいから、分かろうとする。軽優勢な部分を保っておくということ。それが非精神病部分というものが生きるというか、生かす方法なんだろうなと。つまりですね、母であるか子であるか、私であるか大学であるか、私であるか企業であるか、私であるか妻であるかは関係ないということですよね。その時に非精神病部分を優勢にできる人がそこをカバーするみたいな感じ。精神病部分っていうのはいつでも活性化しうるものだし、誰でも活性化しうるものなんだけど、でも非精神病部分が優勢になった方が人が生きる上ではいいことだ。俺は言ってることは今まで言ってることと対して半歩も前へ出られてる気がしないんですけれども、でも私としてはこの繊維から転移に話が移りつつあるということは、結構僕の中では大事な進展があったわけですよ。ようやくこれで、私が言ってる企業は私がイリュージョンを見ているのか、それでも本当にブラック企業なのか問題から脱しつつあるなって感じが私はするんですよね。やっぱり相手がブラックだろうと何だろうとコンテインするべきなんだと思うんですよ。コンテインしようとするべき。不可能な場合は失敗すればそれでいいと思うんですよね。で、ブラック企業だろうと、だからそんなものは本当はないんだけど、相手はただ分かってないだけなんですけれども、ここが大事ですよね。分かってないんですよ。なぜ顧客が、なぜ社員が泣いているのかが分かってないんですよ。私は分かりませんではいけないってことなんですよ。たとえそれが何企業であろうと、グレーだろうと、ダークグレーだろうと、分かろうとするっていうのをやめてはいけないっていう話なんですよね。で、やめてしまいたくなるときには、常に転移が動いているはずだという、多分、話。ダメだな。やっぱりもう一歩ぐらいは、納得的に話をする必要がある。ただし、これはカスタマイズもされる必要があるんですよね。だって、問題なのは毒親なのかブラック企業なのかでは実際全然違うじゃないですか。抽象化するからこそコンテインの話にできるし、転移の話にもできるんだけれども、でもやっぱり具体的に起きている出来事は違うんですよ。で、大事なのは転移というものは結局最後まで転移であってはいけないのであって、最後はこの関係は本当は何なのかと。ユングと女性患者の本当の関係は医者と患者ですよねと。恋人同士ではないですよねと。だから転移というものは何らかの形で手放す必要がおそらく人間社会の中ではあるんですよ。これが動物だったらいいんですよ。くっついてホラー穴で、二人でいればいい。だけれども人間社会では、なんで人間社会ってそうなんだっていう話もなくもない気もするんだけど、でもやっぱり人間社会ではそこでロミオとジュリエットをやってちゃダメだっていうお話だと思います。Thank you.